本日の宣教のタイトル、踏ん張るところと題しまして、吉高加納牧師によって宣教をお願いいたします。
皆様おはようございます。バビロニア捕囚時代に預言活動をしたエゼキエルが、その若き日を過ごした時代は、実に激動の時代でありました。一時的に、信仰復興運動がこう燃え盛るんですが、それも挫折して、途端にユダ王国が腐敗と堕落に飲み込まれていってしまった。そしてかつて北王国イスラエルがアッシリアに滅ぼされたのと同じように、今度は南王国ユダが、崩壊滅びの道をたどっていく、そういう顛末に寄り添った人物がエゼキエルであります。エゼキエルは祭司の家、ブジという名門の祭司の家に生まれまして、律法に親しんできた子供でした。彼が思春期青年期を過ごす頃、ユダ王国にヨシアという若い王様が即位いたします。このヨシアがですね、神殿の修復作業を命じている時に、現在の神明期の中心部分にあたる巻物が神殿の壁の中から出てくるんですね。実はヨシア王が即位するその前の時代は、史上最悪の王様と言われるマナセという人が、治世をしていたんですけども、彼は他の国々との宗教混交というのをどんどん進め、そして、ヤハウェの神の信仰をもういとも簡単に塗り替えるというか捨て去ってしまって、律法の書なども隠したり埋めたりしてしまっていた、そういうものが取り出されたと思われます。でヨシア王は改めて、何十年ぶりだと思うんですが、改めて目の当たりにした神明期、この神様の託宣言葉に深く心を揺さぶられまして、イスラエルの宗教改革に着手するんです。はびこってしまった、異教の影響を取り除き、礼拝生活を再もう一回確立させて、それから神明期に書かれているような弱者の保護ですね、民衆への尊敬、そういうものをもう一度呼び起こして、神の民の生活を回復しようとしたんです。そのように果敢に宗教改革を進めているヨシア王の凛々しい姿をエゼキエルは眩しいような気持ちで眺めて育つんです。おそらく祭司の息子として将来祭司になる勉強をしてましたから、ですからこのヨシア王の改革っていうのは彼にとって張り合いだったと思うんですね。けれども不幸なことに、その肝心のヨシア王はエジプト王ネコとの戦いによって戦死してしまうんです。ユダ王国に対して優位に立ったエジプト、王様ネコっていうんですが、ネコはこのユダの内政にもろに干渉してきまして、ヨシアの息子のうちの自分の意にかなったエリアキムを即位させまして、自分に忠誠を誓わせた上で、自分に忠誠を誓うという意味のこもった名前、エホアキムという名前に改名させて、傀儡政権を作るんです。ユダを操るんです。 で、このエホアキムはエジプトの本当に中心でして、ほとんど猫の言いなりの人物、交易においても経済活動においても宗教や生活文化や習慣の面においても、エジプトとかあるいはエジプトの息のかかっていたフェニキアとかそういうところのものをどんどん取り入れていくんです。そして一方では、自分のゴージャスな住居を作るために、民に激しい厳しい、重税をかけて、そして民衆を苦しめていくんですね。偶像崇拝、偶像崇拝っていうのは本質は人間の欲望とか、人間の権力暴力、こういうものを宗教的に正当化するっていうのが大体偶像崇拝の本質だと思うんですが、偶像崇拝を本当にこう盛んにして、そして金銭に物言わせて他人をねじ伏せる、あるいは民衆を酷使する、それから預言者のような批判勢力を容赦なく弾圧して、そして言論を封じる、逆にそうした人たちを抱き込んでいく、これがエホヤキムの偶像政治でありました。偶像崇拝というのはこういうことを引き起こしていく、形態のことです、本質のことです。そのような中で預言者たちが処刑されていくんですけれども、非常に有名なウリアという預言者も処刑されていきましたし、それからエゼキエルが最も尊敬していたと思われるエレミア、このエレミアも結局は、非合法、エレミアのやっていることは合法的ではないというふうに烙印をされまして、彼はお尋ね者ですね、指名手配者になっていくわけなんですね。でこういう状況が、若い日に心燃やして学んでいたエゼキエルの状況、エゼキエルはほとんど絶望感に苛まれていたと思うんです。ちょうどその頃、東の方の世界にはアッシリアに代わって新バビロニアという国がどんどん台頭しておりました。でバビロニアの王ネブカドネザルが、エジプトから東方に進出してきたネロを撃退しまして、でエジプトに対して今度はバビロニアが優位に立つんですね。ところでこのユダ、間に挟まれたユダの王エホヤキムは、エジプトに対して忠臣と言いましたが、とんだ忠臣でして、形勢が変わっていくとなると、さっさとバビロニアのネブカドネザル王に彼は鞍替えしてしまうんですね。取り入ってしまうんです。つまり猿と猫の間で、コウモリのようにうごめいていたというわけであります。こういう振り子が揺れるような、動揺しているユダの国内、社会的な不安がどんどん蔓延します。政界、それから宗教界が分裂して対立します。どっちにつくかあっちにつくか、で信仰から来る希望というものはもう本当に色あせてしまう。でもとにかく社会全体が場当たり的になる、刹那的、快楽主義的になる、そして弱肉強食という考え方がはびこる、どっかの国みたいですけど、そしてそのような混乱の末にとうとうエルサレムはバビロニアからの攻撃を受けて征服されてしまうわけです。エホヤキムの子供エホヤキンが、王様になって間もなく、たった3ヶ月でこのような出来事が起こるわけなんですね。でバビロニアがエルサレムを滅ぼし尽くすのはもうちょっと後なんですけど、エルサレムの城壁や神殿が崩壊させられてしまうというのはもう少し後のことなんですけども、しかしこの新バビロニアによる征服に伴ってユダの国の主だった人たち、王族とか貴族とか宗教指導者とか役人とか、それからいろんな職人たちなどがバビロニアに、ほとんどの人たちが連行され、そして捕囚されてしまうわけです。でこれがバビロニア捕囚といいます。旧約聖書が編まれ、旧約聖書が記されていく決定的な動機となったと言われている バビロニア捕囚なんですね。でエゼキエルもまた 多くの人々と同じようにバビロニアに連行されていった一人です。彼はユダ王国の振り子のように揺れる浅はかさと脆さ、そして没落と滅亡を身をもってリアルに体験しながら、自分自身もほとほと挫折し苦悩していた、そういう宗教学徒でありました。バビロニアに連行され数年、まあ、聖書には5年とありますが、5年ほど経った時にエゼキエルは自分の生き方を深く問われたのであります。そしてそれは歴史の見つめ方を学んだということでもあります。環境とか状況に対する妥協的な在り方、安直な生き方、まあ、つまり長いものに巻かれよ的な、そういう風潮がバビロニアに捕囚された人々の間にもどんどん蔓延していく中で、エゼキエル、この一人の人物が自分の生き方、自分の立ち方を迫られていったっていうんです。彼はある日神ヤハウェの声を聞きます。彼が聞いた声は厳しい内容でした、声でした。エゼキエルが状況に身を任せ座り込んでしまうことを許さない声でした。いいえ、座り込んでしまうことを許さない声だからこそ神の声でありました。その声は、まあ、閉塞感が漂う不確実な、あるいは不透明な現実の中にあって、人間から人間性を奪い、あるいは人間性をなえさせてしまうような力に対して立ち向かいなさいという呼びかけでした。その声は彼に自分の足で立ちなさいと言います。思考を停止してしまわないで、現状に座り込んでしまわないで、その不透明な場所にあっても自分の足で立ちなさいと言うんです。祭司の家に生まれたエゼキエルは幼い時から律法を学んできました。祭司になる勉強というのは律法のみならず、社会歴史文化に通ずるあらゆる知識、あるいは状況に対する対処法、そういうものを全方位的に学んでいくと言われています。しかし彼が体得してきた、得得してきた、そのあらゆるものが揺さぶられています。そして彼自身本当に虚しくなりかけていました。これまで信仰、宗教、そういうものを追い求めてきた。しかしイスラエルの信仰、これまでの信仰はその場その場の状況と慣れ合い、時代と慣れ合い、列強大国と慣れ合って生きることにのみ意味を成してしまったかのような、そんな信仰でなかったのか。そして自分の祭司の学びとその自分の学びの内実、自分の生き方、一体何だったんだろうか。神ヤハウェを仰いで生きるというのは何だったんだろうか。神ヤハウェの言葉を聞いて生きるというのはどういうことなのか。これでよかったんだろうか、まあ、その葛藤、苦闘の末にエゼキエルは自らのそれまでと決別するんです。自分のこれまでと決別するんです。彼に影響を与えてきたさまざまな考え方、思考性とも彼は決別するんです。その上でどこに足をつけて生きるのか。自分の足で立てと主はおっしゃる。自分の足で立つ、それはどういうことなのか。そしてどこに立つことなのか。その時エゼキエルは 敗北の囚われの地にあって、なおも自分に語りかけてくる神ヤハウェの語りかけに自分の足をつけて、そこに踏ん張るんだと、そのように示されていくのであります。人間の忖度や都合の良い解釈を拭い去って、神が語りかけるその神の語りかけのみを不動の立脚点として、そこに踏ん張って生きるんだ。30歳のエゼキエルはこうしてバビロンのケバルの川のほとりで立ち上がっていったのでありました。神様の言葉はこのように不透明性、不確実性の霧の中、支配や抑圧を内面化しようとする、支配や抑圧を内面化しようとする、つまり支配されること、抑圧されることを自分の中でなじませてしまう。現実の不条理をいつの間にか受容しようとする、あるいは現状を現状たらしめてしまっている理由を歴史的に批判的に検証しようとすることをやめてしまおうとする、そういう、萎えていく心に神様の言葉は、神様の言葉というものは深い問いかけをしてくるものです。神様の語りかけを、聞かない方が楽ですし、私たちは状況に順応できると思います。神様の声を聞かなければ無理やり自分を切開することもないし、運命的に受け入れる方が傷つかないで済む。今自分を包んでいる環境にどうかしたり馴染んでしまった方が人生の軋轢は当然減るけれど、神の語りかけを聞くとは、すなわち私はこのままでいいのかという問いを自分の内面に導き入れるということであります。それはとても苦しいことです。しんどい時にはどっちかというと座り込みたいんです。慰めが欲しいだけです。ただ安らぎが欲しい、そう思います。でもそのようにして与えられている慰めとか安らぎはいつまでも続きますと、本当に人間の魂を萎えさせてしまう。そして怒りを忘れ、悲しみを忘れる。それは同時に悲しむ人々を忘れることになる。そして自分の罪やこの世の悪に鈍感になってしまう。神は私たちにも、この私たちにも、今も自分の足で立ちなさい、自分の足で立ちなさい、そうおっしゃっているとは思います。私の言葉、神の言葉に立脚して踏ん張ってみなさい、そうおっしゃると思います。現実に座り込まないで、また流されていくなと届いてくると思います。不安定な時こそそういう声が私たちに届けられようとしています。しんどい時にこそ神の声というのは聞こえるんです。立ち上がれ、そこで座り込んではいけない。私たちはどこまでも深く神様から問われて生きていくのです。でまた神様はエゼキエルに対して語りなさいともおっしゃいます。私の語りかけを語っていけと。聞かれないかもしれない、拒まれるかもしれないけれど語れと。あなたが語ろうとするそのあなたの道は、アザミのトゲ、イワラのトゲにあなたの体を押し付けられるような、そういう痛みが伴うかもしれない。あるいは大群のサソリの上に 座らされるようなおぞましさと苦しみに遭遇するかもしれない。しかし人々の言葉、つまり現状を肯定する言葉を恐れないでいい。恐れるな。見えている現実のみに惑わされてはならない。神様の言葉を予言せよ、預かって語れ。そしてこのことを通して歴史はこの世界に預言者がいたことを知るであろう。神の言葉が響いていたということを知るであろう。神様はそうおっしゃるんですね。私たち教会が教会の役割っていうことを考えるときに、よく預言者としての役割っていうことを言ったりします。この預言者っていうのは、イエス様もおっしゃってますが、いつの世も預言者は愛されない。大体そりゃそうでしょうね。厳しい言葉というものを語って愛される道理はありません。ですから教会がもし本当に自分たちの使命を預言者というふうに本当にこう受け取るならば、なかなか悩ましい使命だと言えます。それに、いつも私たちは弱気でもあります。私たちが語ってどうなるだろうか。世界を席巻しているこの大きな風潮、大きな力に対して、こんな小さな人間、こんな小さな集団が何を語ることができるんだろうか。世界どころかこの社会も変わらないではないか。本当に今のミャンマー国軍の暴虐にしても一向に止まないではないか。それでも主は私たちに聞け、そして聞いたことを語れとおっしゃいます。それはまさにこのような状況の中で神の言葉は響いているということを反射しなさい、跳ね返、共鳴しなさいと。でそれを聞くこと、それを語ること、まさしく神様の思いというのは、虐げられているものを憐れみ、虐げるものを打ち倒す、それが神様の御心ですが、その神様の御心は必ずこの世に働いて、神様は本当に裁かれるものを裁き、慰められるべきものは慰められる、そういう時が必ず来る。だから信じて神の言葉を聞き続け、神の言葉に立ち続け、できれば神の言葉を語りなさい。神様の言葉を聞くこととして私たちは祈る。祈りながら私たちはきっと自分の足で立つっていうのはどういうことなんだろうかということを考えさせられているんだろうと思うんです。聞く宣教ということをこの間お話をして、今日は語りなさいなんですが、どっちなんですかって話になるかもしれないですけども、私たちはやっぱりこの時代の中で神様の思いを聞くと同時に人々の悲しみや苦しみ、それを聞くんですね。そして聞きながら示されたことを語る。神様が見つめている人たちを見つめる。神様が見つめている未来の正しさを信じる。そして祈る。嘆きの中で無力感を味わわせられながらも、私たちは踏ん張る。祈りっていうのはもしかしたらこの時代の中で踏ん張ることかもしれない。暴力や悪に馴染んで座らない、踏ん張ろうとする。祈って踏ん張る。主よ、どうかあなたが私たちの土台になってください。今朝礼拝の冒頭の招きの言葉で創世記一章一節以下を読んでいただきました。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、 まあ、口語訳は地は形なく虚しくと言われていましたね。そこに神は言われた、光あれ。こうして光があった。あの天地創造の信仰告白はこのバビロニア捕囚時代の混沌に重ね合わせられて告白されたと言われています。神の霊が水の表を動いていた。つまり神様の息がその混沌を包んでいた、抱きしめていたというんです。私たちの混沌としたこの時代もまた神様の言葉に抱かれているということを、そして神様は必ず光あれという言葉をこの時代にも響かせてくださるんだということを私たちは信じて歩んでいきたいと思います。お祈りします。神様、どこに足をつけていいかわからないような時代です。どこに芯を置いても私たちは倒され、そして転んでしまいそうな気がします。しかしあなたは私たちに御言葉をくださいます。聖霊の導きをくださいます。私たちが踏ん張るところはそこです。神様、祈りの中で踏ん張り、そして本当に求めながら祈っていくことができるように私たちを支え導いていてください。あなたこそが踏みしめる場所であることを私たちが信じ続けることができますように。神様、本当に迷うこと、私たちを迷わせることはたくさんあります。しかしそのような中で本当に祈るべきことを教えてください。そしてあなたのところに幸いがあることを本当に信じて、語る場面が来たらあなたを証しすることができるように導いてください。今日から始まる1週間酷暑の中歩み出しますけれど、そして感染状況厳しい中過ごしますけど、どうか一人一人を守っていてください。とりわけ闘病中の方々、あなたが手を添えていてくださいますように。1週間お委ねしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。